今週も始まりましたビューティフルモーメント。この番組は多彩なゲストをお招きして富山県と射水市を人と文化の交流からさらに発見発信していこうがコンセプトであります。パーソナリティは富山県射水市を世界に発信する会の代表であり文化系プロレスラーでミュージシャンの矢郷義明、そしてロシアから来た美しすぎる翻訳家ハロー社イロナさんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
矢後さん、秋になりましたね。
はい、秋になりましたけど、
矢後さんにとって何秋ですか？読書の秋、ラジオの秋、
はい、よし秋でございます。
よし秋良き秋
良き秋ね。秋がでも一番過ごしやすいですね。春秋、
はい、
夏冬は辛いですね。
はい、よくわかります。
イローナさんたちはその四季とかはロシアで少ない？
ありますよ、ちゃんと
一応あるんだ、
うん、あります。
時間が短いとか、
まあ日本と比べたらちょっと夏の方が短いでしょうね。
うん、
はい、
そうなんだ、
はい、でもやっぱり冬の方が長くなります。
あ、冬の方が長く、はい、やっぱその春秋みたいなシーズンの方がロシアでも過ごしやすい。
過ごしやすいですね、一番。ね、はい、
電気代もかからないし、
ね、だけど今はもうアパートの中で寒いそうで。
あ、そう、
はい、以前番組を始めた時にそのセントラルヒーティングっていう話がありましたけど、うんうんうん、皆さんはもう早くセントラルヒーティングをつけてほしいというニュースを聞きました。
あ、そうなんだ、はい、というわけでイロナさんよろしくお願いします。
はい、この番組は富山県射水市を世界に発信する会、医療法人新生会富山病院、日本海リビング株式会社、ひばり行政書士事務所、株式会社とちおがお送りします。
はい、今週も先週に引き続きまして素晴らしいゲスト、射水市葵谷にございます安心弁当で有名な有限会社ウェルカム取締役社長の花井博文さんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
花井です、よろしくお願いします。
お願いします。もう射水市って名物って白エビとか海洋丸パークとかあるんですけど、はい、僕たちの周りの人たちは射水市って言ったら安心弁当と新生会富山病院の名前を
あ、そうです
か。この2つ必ず言います、僕はあの富山市でお仕事したりとか、都並みの方とかでお仕事したりして、会社の方は射水にあるんですねって名刺をお渡しすると、はい、射水って言えばあの安心弁当っていうのを看板よく見ますけどってよく言われるんですよ。はい、はい、ぜひぜひ皆さん買ってくださいっていう話をしておりまして、
うん、ありがとうございます。
はい、それぐらいねやっぱ射水市の二大名物となってきております、うん、本当に。はい、あのこの安心弁当も新生会病院さんもそうですけども、皆さんいろんな方々のことを思っての作っておられる、医療に従事しておられる利他の精神というのがすごく大きくありますよね。安心弁当、何が安心かというとですね、うん、まず産地がちゃんとするです、はい、そうですね、そして栄養のバランス、うん、そして衛生管理、そして防腐剤を入れないと、クックチルというこうね、うん、料理製法がありまして、
そうですね、あの衛生管理された、まあ、自作工場の中で、はい、特にあの加熱調理した食材がこう冷えるまでの間、
はい、
ちょうどあの40度前後ですね、40度から30度前後というのは微生物が非常に繁殖しやすいと、危険な時間帯なんですね、
はい、
それをできるだけ短期間で急速に冷やしまして、
はい、
で凍る寸前の3度から0度ぐらいの微生物が繁殖し非常にしにくい、はい、繁殖速度が遅い、
はい、
そういうところまで急速に冷却して保管すると、
はい、
そういった技術は防腐剤を用いないものには必須といいますか、
はい、
あの必要になってきますので、
はい、
そういったことは厳密に、
はい、
しておるつもりです、
はい、そしてまた大事なことなんですけども、食品のロスを出さない、
はい、まあ、これは本当に職員スタッフのみんなでですね、はい、協力してスナックしていこうということで、
はい、
かなり労力かけて非常に頑張っているとは自分の会社ながら思います、
はいはい、あのやっぱり飲食店だったりコンビニエンスストアだったり、このロスの問題、はい、時間が来たら廃棄しなきゃいけないという問題がすごく大きい問題ですもんね、
はい、
これを出さないっていうことを前提にして考えられるということは、その数字上でどう考えることよりもその以前にやっぱり環境のこと、世界地球のことも全部考えての発想ではないとできないことですもんね、
はあ、大事ですよ ね、
うん、ねえ、もったいないこといっぱいありますもんね、
はい、
そうですね、
ねえ、はい、その安心弁当さん ウェルカムさんで10月17、18と法恩公があります。法恩公というのは親鸞聖人ね、いとこを忍んで行われる浄土真宗の仏事なんですけどもね、富山では本子様、ね、石川県では本子さんって呼ばれたりもしているんですよね、はい、でそれが真宗王国と呼ばれる北陸ではですね、うん、すごく生活に密着しておりまして、その中でおときという料理が出されたりされますけども、
はい、
こちらの方もウェルカムさんの方で作られて、これは法恩公の時に皆さんまた食べられるように、
はい、そうです、法恩公のもう専用に作っております。
はい、その法恩公の方がですね、射水市の親鸞会館2000畳の方で開催されます。射水市上野にございますね、2000畳はギネスブックに世界記録認定された1周年なんですけども、世界最大の畳部屋、こちらの方で法恩公がございます。10月の17日そして10月の18日でございます。講師はなぜ生きる100万部突破した名著でございますね、そして歎異抄を開く42万部も突破した素晴らしい名著でございます。はい、こちらの方の翻訳はイローナさんがしておりますよね、
はい、
ロシアでその著者でございます高森健哲先生、はい、ご講演もございます。はい、こちらの方ですね、ぜひぜひいろんなところでも、あの世界同時オンラインもされますけども、2000畳の方でもお聞きできますので、ぜひお越しくださいということでございます。はい、そんな法恩公もあり、富山県に密着した浄土真宗なんですけども、花井社長はもともとは名古屋の愛知県の方、
はい、そうです
なんですよね、
はい
はい、大学時代ぐらいまで愛知におられたんですか。
その後もですね、就職した後も、
うん、あ、そうなんですか、
名古屋市内の、まあ、建設コンサルタント、
あ、そうなんですか、はい、
上下水道の設計しておりまして、
あ、そうなんですか、
はい、
学校がそういう、あの
工業大学ですね、名古屋工業大学、
あ、そうなんですか、
というところでした、
はい、あ、そうなんですか。お若い頃からそういう道に進もうと思われて勉強しておられたんですか。
はい、まあ、父親がですね、
はい、
まあ、土木関係のまあ、作業員といいますかね、
はい、
現場監督なんですが、
はい、
そうしたやっていたこともありまして、また私自身、はい、あの環境に関して関心があったものですから、
うん、はい、
それで、まあ、土木ですね、
はい、
水の環境に関して、
はい、
専門知識を持った仕事をしたいなということで、それで名古屋でそういった仕事をコンサルティングしてたんですけども。
そうなんですか、
はい、
名古屋の工業大学って難しいんじゃないですか。
いやー、
ですかね、すごい勉強されたとか、受験勉強大変だったとか。
まあ、運動部に入ってましたから、そんなに勉強してなかったんです。
スポーツされてたんですか。
まあ、スポーツというか剣道やってたんです。
剣道なんですか。
はい、
有段者。
まあ、段は持っております。
わあ、すごいですね。はい、剣道ちなみに何段？
あ、初段ですけども。
あ、そうなんですか。
はい、まあ、ここまでやってれば誰でも
取れますけど。いやいやいや、そんなことないでしょ。剣道って難しいんですよ。段位取るの。
難しそうです。
柔道と空手の3倍段って呼ばれてて、大体、うん、僕は空手やってるんですけど、
はい、
空手がもし3段だとしたら、
はい、
剣道の方が初段の方と同等の力だって教えられたんです。まあ、
その棒持ってる分間合いが広いですから。
そうなんです
よ。そうですか。
剣道はすっごい難しいんですよ、
はい、
で動きも早いですしね。僕も子供の頃剣道やってたんですよ、
はい、
あ、そうですか、
はい、やってました。僕もともとその柔道とか空手とかじゃないんですよ、
うん、
剣道始まりだったんで、はい、で剣道ってやっぱ切っ先がちっちゃいじゃないですか。
そうですね、
で目でこう追うのがもう大変なんですよ、
はい、
でそのフォームとか形がこうちょっとモーションがかかる動きだけで、
はい、
読みがわからないんですよ、
はい、集中力が問われますよね。
そうなんです、そうなんですね、
はい、そうですね、
一発の気合とですね、はい、
あの剣先だけ見てると多分惑わされて、
そうなんですよね、
やられてしまうんですね、
はい、そうなんです、本当難しいんですよ、
はい、
なんか剣道される方皆さんのやっぱすごい方多いですね。ずっと剣道やってたわけじゃないんですけど、やっぱ空手をやってて、うん、僕空手で5段取ったんですよ。
ああ、すごいですね。
で、うん、そこまで行っても剣道の方の有段者、はい、2段3段の方はちょっと、はい、避けますやっぱりすごい方多いんで、
うん、
はい、 あの道具を使わない体術だとなんとかなる可能性はあるんですけど、
はい、
道具を使うというのはすごく難しいので、
うん、
その、
う
ん、
そうですね、
ですよね、道具を使って自分の技術を表現しているっていうのは相当レベルが高いんですよね、うん、だから野球とかもそうですけども、
うん、
球技とかその、はい、体だけでやるスポーツっていうよりもやっぱり道具を使うものっていうのはやっぱ難しいですね。あ、
そうなんですね。
はい、なんかそれはすごく難しいことなので、それができるということはやっぱレベルがやっぱ高いなと、それを使う、
いやそんなに強くはなかったですから。
でその富山にお越しになられるっていうことも、富山の方で就職されるということなん
ですか。そうですね、はい、名古屋で、まあ、ある程度勤めた後、
はい、
まあいろいろご縁がありまして、
はい、
富山に移住しまして、そこで就職しまして、
はい、
まあ、そこでも建設関係ですね、建設屋しておったんですが、
はい、そうですか、
はい、
はい、もうそういう建設関係から食品の会社の社長になったという、
は
い、
実はウェルカムの小杉インター店を作るときに、
はい、
実は私も関わってまして、
あ、そうなんですか、はい、あら、
はい、やっぱり食品工場ってものすごいなということですね。私も初めての経験でしたので、非常に印象に残っております。
そうですか、まさかそこの社長になるとは、
はい、全く不思議なご縁としか言いようがないです。
はい、またまたね、これからも大活躍していただきたいと思います。はい、はい、そういうわけで番組の方もね、お別れの時間になってまいりました。はい、最後はイローナさんの方から世界の偉人たちが残した名言で締めくくりたいと思います。
はい、今日は日本の映画監督ビートたけしさんの言葉を紹介したいと思います。今この瞬間から別の行動を起こせば未来は変わっていく、この瞬間から違うことすれば未来なんて変わるんだ、そう思うということです。
ああ、先週に引き続き1秒そして瞬間、はい、モーメント、
そうなんですね、
はい、
やっぱり一瞬一瞬が大事で、うん、それで未来が変わっていくということで、はい、心に残りました。
はい、イローナさん、いろいろあったんですね。というわけで今週も名言を学びました。それでは来週もビューティフルモーメントをお聞きくださいませ。花井社長、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、またウェルカムカレー買いに行きますので、またよろしく
お願いします。ぜひおいでください。
はい、FM 富山ホームページにあるポッドキャストリンクからこの番組のアーカイブもお聞きできますので、ぜひよろしくお願いいたします。
この番組は富山県射水市を世界に発信する会、医療法人新生会富山病院、日本海リビング株式会社、ひばり行政書士事務所、株式会社土地よがお送りしました。
花井社長、ありがとうございました。
ありがとうございました。
お相手は矢郷義明と
イローナでした。
それでは良い一日を。
パカパカ。
パカパカ。